マタイの福音書5章43節から48節。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎め、と言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。三条の説教でイエス様は神様をあなた方の父と呼んでおられますね。5章の16節。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。45節のところでも天におられるあなた方の父の子供になるためです。神様があなた方の父と呼ばれているのです。マタイの6章に進みますと、そこには4節に1回の割合であなた方の父、あるいはあなたの父という言葉が出てまいります。1節、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと、天におられるあなた方の父から報いを受けられません。4節。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。6節。あなたが祈るときは隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。8節。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられるのです。14節。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父も、あなた方を許してくださいます。15節。しかし人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しになりません。18節。それは断食していることが、人にではなく隠れたところにおられる、あなたの父に見えるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられる、あなたの父が報いてくださいます。26節、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。それから32節、これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。聖書を読むときに繰り返し出てくる言葉に注目するというのは良い方法だと思います。あ、それが大事なことなんだなということがわかるわけです。イエス様の教えは、神様が父であり、イエス様に従う人々が父の子供である。そのことに基づいた教えであることがわかります。聖書のすべてがそうですけれども、特に イエス様が語られたマタイの5章から7章の3条の説教は、単にああしなさい、こうしなさいという教えではないのです。むしろ神様を信じる者が神様と父と子供という愛情の関係で結ばれているんだ。そのことを私たちに教えるものなんです。イエス様の教えを正しく理解するためには、神様が私たちの父になってくださった、私たちが神の子供とされている、そのことを理解することがとても重要なことだと思います。では、人はどのようにして神の子供とされるのでしょうか。第一に、信仰によってです。ヨハネの福音書1章の12節13節を開いてみましょう。ヨハネ1の12と13。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。旧約時代には、イスラエルの子孫、つまりアブラハムの血筋を引く者が神の子供とされました。けれども聖書は、血によってではなくと言って、そのことをここで否定していますね。また多くの宗教では、一生懸命修行をして、まあ普通の人間のレベル以上になると、神の子供と呼ばれる。人間の努力とか、そういう意志の力が私たちを神の子供にするんだと思われていますが、聖書はどう言っていますか？肉の望むところでも人の意志によってでもなくと言って、それを否定しています。人が神の子供とされるのは信仰によってです。信仰によってと言っても漠然とした信仰ではありません。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この方、イエス・キリストを受け入れる。その名を信じる、つまりイエス・キリストが神の御子、私たちの救い主、全世界の主であるということを信じる。その信仰によって人は神の子供とされる。イエス・キリストを信じる信仰によってです。なぜイエス・キリストを信じる信仰によってでなければならないのでしょうか。それはイエス・キリストこそが真の神の御子だからです。神の御子であるお方以外に私たちを神の子供にしてくださるお方はないからです。イエス様は神の御子でありましたが、神の御子としての栄光を捨てて天から下ってこられました。自らしもべとなって人々に仕えてくださいました。古代の裕福な家では大勢のしもべたちがいて主人に仕えておりました。その家の子供としもべの間には厳格な区別がありました。しもべたちは短い丈の着物を着て大抵は裸足で働いています。けれどもその家の子供は長袖長い裾の服を着て履物を履いていたのです。しもべは主人と家族が食事をするときには給仕をします。で、主人と家族の食事が終わってから自分たちの食事に入るわけです。神の御子であるイエス様は本来は私たちによって仕えられるお方なんですが、ところが私たちを神の家族の息子娘とするために私たちに仕えるものとなってくださった。ご自分の子としての身分を 私たちに与え、私たちの罪の一切を引き受けてくださった。イエス様はこう言われました。マルコの10-45です。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。これはイエス様の十字架のことを意味していますね。イエス様によらないで、誰も神の子供とされることはありません。私たちが神の子供とされるのは、神の御子であるイエス・キリストを受け入れる信仰によってだけです。神の子供とされるのは第二に聖霊によってです。イエス様はヨハネ 3-3 で、誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われました。この言葉を聞いて驚いたニコデモにイエス様はさらにこう言われたのです。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。これは人が心を開いてイエス・キリストを迎え入れるなら聖霊がその人の魂に働きかけその人を内側から新しく作り変え神の子供として産んでくださるということを言っている言葉です。そして聖霊は生まれ変わった人にイエス様に対する信仰の告白を与えてくださいます。コリント第1:12-3というところに、ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちがイエス様、あなた私の救い主です。私の主です。そういうことができるのは聖霊が神の子供となった私たちに語らせてくださるのだというのです。イエスは主です。イエスは主キリストです。この信仰告白は神の子供の産声です。ローマの8:15-16。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。聖霊は私たちが神の子供とされていることを確信させてくださるんです。神様はこの大宇宙の創造者です。あらゆるものの支配者、何の汚れも曇りもない聖なるお方です。そのことを考えるだけで私たちはもう神様に近づくことなどできないとそう思ってしまいます。しかしイエス・キリストを信じ聖霊によって生まれ変わり神の子供とされた者は神様に向かってアバ、父よ、遠慮なく神様を父よと呼んで近づくことができるのです。イエス様に向かって主よと苦しみの日に呼び求めることができるのです。神様を父と呼び、イエス様を主と呼ぶことができれば、私たちはどんな困難にも立ち向かえますね。苦しみの中でも諦めたり絶望してしまうことはありません。そこから立ち上がることができるんです。これが私たちに与えられた神の子供としての特権です。ヨハネの手紙第1:3-1。私たちが 神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。皆さん考えたことがありますか？私が神の子であるために神様はどんなことをしてくださったのか、イエス様は何をしてくださったのか、聖霊はどのように働いてくださっているのか、深く考える、思い見る時を持ちましょう。またそれをどれほど頻繁に考えているでしょうか。時たま思い出す、一年に一度思い出すのでなくって、日々に私が神の子とされている、そのことを思いたいと思いますね。それを思うとき、私たちの心は感謝にあふれます。喜びが満ちてきます。そして力を得るのです。イエス・キリストを信じる者はその信仰によってすでに神の子供です。私たちが神の子供とされたのは自分の善良者とか努力によるものではありません。何かをして神の子供になるんじゃないんです。ですから三条の説教では神の子供になりなさいとは書かれていませんね。そう教えられていませんね。あなた方はもうすでに神の子供なんだ。だから神の子供らしく天の父の子供として父の御心を学び、それに従いなさい。そう教えているのです。今日の箇所で、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎め、そういう言葉が出てきます。これは神様の言葉ではないですよ。これはユダヤの言い伝えの律法です。パリサイ人や律法学者たちは、聖書のお言葉を変えて人間が行いやすいようにしてしまったんです。イエス様はこのパリサイ人や律法学者の教えを取り上げては、それを一つ一つ否定しておられます。あなた方はこう聞いているけれども、それは言い伝えに過ぎない、それはパリサイ人や律法学者が作ったものに過ぎない、神の御心はこうなんだよ、一つ一つ誤りを正しておられるわけです。ここでもそれを否定して、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。そう教えているのです。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。皆さんできますか？自分に反対する人を憎く思う、自分を苦しめる人にやり返したくなる、それが多くの人の正直な気持ちだと思います。敵を愛し迫害する者のために祈る、そんなことなどできない、そう考えるのが普通です。イエス様の教えよりもユダヤの人々が昔から親しんできた律法学者やパリサイ人の教えの方がよほど現実的で守りやすい、そう考えても不思議ではありませんけれども、律法学者パリサイ人の教えは人間の教えに過ぎません。どうやったら世の中をうまく生きていけるかという、そういうレベルの教えなんです。私たちが学びたいこと、私たちが従わなければならないのは神の御心です。人ではない、神様が私に何を望んでいらっしゃるかということです。イエス様は神の御心を解き明かして、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいと教えられたのです。もしパリサイ人や律法学者のように神様の御心の水準を引き下げてしまったら、私たちが神の子供として神様の完全を目指して成長している、その成長がそこでストップしてしまいます。しかし不完全な私たちは が完全を目指すわけですから、そう簡単にいくわけではありません。何度も失敗するでしょう。だからこそ私たちは神の子供とされるときに信仰が必要なように、神の子供として生き、神様のその御心に沿うためにも神様に信頼する信仰、神様の助けを願い求める信仰が必要になってくるのです。イエス様が言われました。天におられるあなた方の父の子供になるためです。ここは以前の訳ではね、こうなっていたんです。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。私は初めてこの言葉を読んだときに、ああ、私には敵を愛することができるような大きな愛などない、だったら私は神の子供にしていただけないのだろうか、そう不安になりました。でもこれは私が神の御心を守り行うことによって神の子供になるというのではなくて、神の子供とされたのだから神の子供らしくあり、神の御心を行うことができるように、より神様に信頼しなさいということを教えているんだ。そのことを学んで本当に安心したわけです。こんな話があります。昔ある国に一人の王子様がいたんですが、彼は落ち着きのない人で、いつもですね、あちらこちら、キョロキョロ見回して、それでお付きの人がおりましてですね、その人がいつも王子様が落ち着きを失いますと、袖を引っ張ったり、ご本と咳払いしたりして、殿下、ご身分を、そう言ったのです。王子という身分、立場、それを自覚してください。というわけなんですよね。そのように、お付きの人にこの王子様は訓練されて、やがて立派な王様になったというのです。私たちもイエス・キリストを受け入れ、神の子供とされているなら、自分の神の子としての身分を、立場をいつも自覚し、わきまえていたいと思うのです。天の父の子供として、父のその愛情に包まれながら成長したいと思うのです。自分が神の子供とされていることを、まず確信する、自覚する、そのことから神の子供としての成長は始まります。この週も私たちが神の子供と呼ばれるために、天の父がどんなに大きな愛を与えてくださったか、今もその大きな愛を注ぎ、その大きな愛で私たちを包んでいてくださるか、そのことを考えてみようではありませんか。心に深くできるだけ頻繁に思うではありませんか。そして天におられる愛の父を仰ぎ見ながら、この週も歩んでいきたい、そう願います。祈りましょう。父なる神様、あなたを父と呼ぶことができること、あなたがご自分の子供を決してお見捨てにならないことを心から感謝します。私たちはあなたの完全にほど遠いものですが、あなたの子供としてそれを目指して歩んでいきたいと願っています。そのために私たちをあなたの子供としてくださったあなたの愛にとどまるものとしてください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。